説教生きている者の神、棚橋智恵美副牧師からいただきます。私たちにとって復活への信仰は何よりの慰めであり希望であります。復活信仰がなければキリスト教は成り立ちませんし、何のために信仰しているのかがわからなくなります。今日の聖書からそのことを改めて問われ考えさせられるように思います。イエス様の時代、ファリサイ派とサドカイ派の両派が対立しておりました。マルコによる福音書でサドカイ派が出てくるのはこの箇所だけであります。そのサドカイ派という呼称はダビデ・ソロモン時代のエルサレム神殿に仕えた指導的祭司ザドクに由来しているとするのが大方の見解であります。しかし実際のところは必ずしも明確ではありません。由来はどうであってもサドカイ派の特徴が寛容であります。サドカイ派は貴族階級に属し経済的には恵まれておりました。そのためか彼らは今の生活が良ければそれで満足するという現実主義的でもありました。そしてより重要な特徴は今日の18節に書かれているように復活の教義を否定していたということにあります。その理由はモーセ五書と呼ばれる創世記から申命記の5つの書だけを律法と認め権威あるものとしていたことであります。復活への言及はモーセ五書にはありません。そして復活の思想は呼ぶ記とかイザヤ書など後期においての書物において初めて現れるものであるからであります。これに対しましてファリサイ派は旧約聖書全体を大切にしておりました。さらに旧約聖書に書かれていない古くから言い伝えられてきた律法にも権威を認めておりました。そして何より復活を信じておりました。そのようにしてファリサイ派とサドカイ派は教義において対立する関係にありました。マルコによる福音書の12章18節から27節は復活をどう考えるべきかというファリサイ派の問いと、そもそも復活はあるのかというサドカイ派の問いに対する問題を取り上げています。もう一度18節から19節を見ていきたいと思います。復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスのところに来て尋ねた。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が死に妻を後に残して子がない場合、その弟は兄弟と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと、という最初にサドカイ派の人々は申命記25章5節以下に規定されていることを持ち出して質問し始めたのでありました。申命記の25章の5節以下に、お開きいただきたいと思います。旧約聖書の319ページになります。申命記25章の5節からです。兄弟が共に暮らしていて、そのうちの一人が子供を残さずに死んだならば、死んだ者の妻は家族以外の他の者に嫁いではならない。亡夫の兄弟が彼女のところに入り、めとって妻として兄弟の義務を果たし、彼女の産んだ長子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルの中から絶えないようにしなければならない。レビレート婚と呼ばれるこの習わしは男子の子孫を維持するためのものでありました。サドカイ派はこれを根拠に創造の上での一つの過程を差し出しています。 20節から23節。ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、後継ぎを残さないで死にました。次男がその女を妻にしましたが、後継ぎを残さないで死に、三男も同様でした。こうして7人とも後継ぎを残しませんでした。最後にその女も死にました。復活の時、彼らが復活すると、その女は誰の妻になるのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのです。直接にはサドカイ派の出した質問でありますが、しかしこれは実際にはファリサイ派の人々が論じたものであったらしく、その答えは妻は最初の夫のものになるというものであったようです。それではあまりにも理不尽ではないか、だから復活はないのだと、サドカイ派の人々はファリサイ派の立場を論白して、同時にイエス様はどう考えるのかと挑戦を仕掛けたのであります。24節から25節。イエスは言われた。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するときには、目取ることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。あなたたちというイエス様の語りかけは、サドカイ派とファリサイ派の利用者に対するものであります。イエス様は復活はないとするサドカイ派の主張を退けられます。また復活を地上の生活の延長のように考えているファリサイ派の誤りをも指摘されるのであります。イエス様は復活後の存在は天使のようなものであるとだけ教えられました。原文では天にある天使のようなものであるとなっています。天にある天使とは、神の御手の中に抱かれている天使のような存在であるということであります。それゆえに地上の生活のように、目取ることも嫁ぐこともないと言われたのでありました。私たち人間は皆必ず死んでいきます。イエス様は死んですぐに天国に移るとはおっしゃってはおられません。しかし死の彼方で新しい命に復活せられる時が必ず来るのであります。第一コリント書の15章においてパウロが復活に述べている箇所が思い起こされます。新約聖書の322ページをお開きいただきたいと思います。第一コリント書の15章の51節から56節。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。この朽ちるべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにある。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。パウロは人間が死んだ後にどうなるのかということを詳しくは語っておりません。ただ福音を語ろうとしているのであります。死に勝つことができたではないかと、高らかに死に対する勝利を歌っているのであります。今日の聖書に戻りますが、ここでイエス様が死者の復活について語っておられるのがどのような時であったのかを考えなければならないと思います。イエス様はこの後ほんのわずかな間に十字架につけられて殺されていきます。そして1週間にも満たない次の日曜日の朝には復活されるのであります。復活されるお方であられるのであります。力 ある神が神の子イエス様を復活せられるのであります。私たち人間の思いを超えた力を持っておられる神、その神の力の中で私たちが捉えられて生かされるとイエス様はおっしゃっておられます。それゆえに続く26節27節について次のように示されるのであります。死者が復活することについてはモーセの書の芝の箇所で神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ、あなたたちは大変な思い違いをしている。モーセの書の芝の箇所とは出エジプト記3章1節以下の物語のことであります。短いですのでお開きにならなくても結構ですが、ここにあるのは芝は燃えているのに芝は燃え尽きない、モーセは不思議に思ってそこに近づいたところでこの神の言葉を聞いたのであります。私はあなたの父の神である、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると聞いたのであります。モーセの時代、アブラハム、イサク、ヤコブは皆死んでしまっていました。ですから普通に言うならば、ここは私はかつてアブラハムの神であった、イサクの神であった、ヤコブの神であったとなるのではないでしょうか。しかしイエス様はそれが過去のことではなくて今も彼ら一人一人の神であると、そして天において神の御手の中に生きているとおっしゃったのであります。神は生ける神であって、生ける神がアブラハムを、イサクを、ヤコブを天において生きる者としておられるのであります。神は永遠なるお方として信じる者に祝福を約束されます。永遠なる神の存在こそ私たち信仰者の不滅の根拠であります。そしてそれは復活の論拠ともなるのであります。さらに示されることは、すでに地上を去った者たちが依然として変わらず個性を持って存在しているということであります。アブラハムはアブラハムであり、ヤコブはヤコブであり、イサクはイサクなのであります。私たちは復活の希望をどこに置いているでしょうか。私たちは皆地上の生活において、死において愛する者との別れを経験いたします。先立った者たちとの再会だけが復活の希望なのでしょうか。もしそうであるならば、私たちもまた思い違いをしていると言わなければなりません。生きている者の神、それはイエス・キリストを死者の中から復活せられた神であります。イエス・キリストの十字架の死と復活によって私たちも神との交わりに入れられ、神は私たち一人一人の神になってくださったのであります。今も将来も復活されたイエス・キリストの命に預かり、いつまでも死の彼方までも神と共に存在し続けることが現実となったのであります。神は私たち一人一人の名を呼んでくださいます。私はアブラハムの神である、ヤコブの神である、イサクの神であると同じように、私たち一人一人の名を神の全存在をもって呼んでくださり、私たちの神として望んでくださるのであります。失った者たち、先立った者たちの再会は私たちの希望であり慰めであります。しかしそれ以上に、私たちの罪を許してくださった神とイエス・キリストの恵みと イエス十字架にかかってくださったイエス・キリストに愛まみえることこそ復活の希望なのであります。イエス様はあなたたちは思い違いをしていると二度繰り返されました。それはあるべき復活の信仰から迷い出ることがないようにとの私たちに対する語りかけのようにも思われるのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉をもって教えてくださり慰めてくださり感謝をいたします。神は生きている者の神なのだとイエス様はお教えくださいました。私たち一人一人の名を呼んでくださり私たちの神として居続けてくださるその恵みに心から感謝をいたします。どうぞ御言葉によって支えられ共にこの希望の中に私たちが常に生かされ喜びを持って歩み続けることができますように導いてください。この礼拝に集まれたお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。